さて、今回深掘りするのは、佐塚雅典さんのブログ、カタリストです。
はい。
これ、地域の工務店さん向けの、まあ、広報とか経営のヒントが中心なんですよね。
そうですね。かなり実践的な内容が多い印象です。
ですよね。ただ、読んでいくと、なんか建築哲学の話から、エヴァの話まで出てきたりして。
確かに、かなり話題が多岐にわたりますね。
そうなんです。あなたも資料をご覧になって、あれ？工務店の候補の話のはずなのに、この話題はってちょっと戸惑ったかもしれません。
うんうん。
今回のまあミッションとしては、まさにそこを探りたいなと。一見するとこうバラバラに見えるじゃないですか、情報が。
ええ。
でも、この中に特にその工務店の候補っていう視点で見たときに、何か新しい発見とか、もっと広い視野みたいなものが隠れてるんじゃないかって。
なるほど。
そのあたりを、一緒に見ていきたいなと思ってます。
面白い視点ですね。この書き手のサズナさんってもう30年以上もずっと地域の、それも小規模な工務店さんをサポートされてきた方なんですよね。
あ、そんなに長く？
ええー。だから多分、単なる技術論とか、そういうことだけじゃなくて、
はい。
経営者さんの悩みとか、もっと言うと、その先にいる生活者の暮らしの機微、みたいなところまで、こう自然と視点が広がっていくんじゃないかなと。
なるほどな。経験から来る幅広さ、みたいな。
そうですね。それが、このブログの、なんというかユニークな多様性につながっているのかもしれません。
確かに。例えば、伊藤与太郎さんの本を引用して、誰のために、何のために建てるのか、って問う記事もありましたよね。
ありましたね。
これなんかもう、広報がどうこう言う前の、もっと根本的な会社の存在意義そのものへの問いかけだなぁなんて思って。
まさに、そこがブレてるとどんな候補しても響かないというか。
そうですよね。あと、個人的になるほどと思ったのが、餃子の例え。
ああ、美味しさはスペックでは表前ってやつ。
そうそう、それです。あれすごくわかりやすいなと。確かに、餃子の素材とか、カロリーとか、スペックをいくら並べられても、美味しいかどうかわからないじゃないですか。
わからないですね。食べてみないと。
ですよね。ただ、これをじゃあ住宅に当てはめたときに、スペック、例えば性能とか価格とか、そういうのを重視するお客さんに対して、その味、つまり暮らしの質みたいなものを、どう伝えたら響くのかなっていうのは、これは結構難しい課題だなとも思うんですけど。
まさにそこが候補戦略の、肝心用の部分ですよね。
はい。
スペックでの競争ってどうしても限界がありますし、価格競争にもなりがちです。
ねえ。
そうじゃなくて、お客さんが本当に感じたい、その本質的な価値。例えばその家でどんな体験ができるのかとか、どんな暮らしの豊かさがあるのかとか。
体験や豊かさですか？
ええ。それをどうちゃんと言葉にして、あるいは他の方法で伝えていくか。このブログの一見関係なさそうな多様な話題っていうのは、もしかしたらそのための、なんていうか、引き出しを増やすヒントになるんじゃないかと。思考のトレーニングみたいな。
ああ、なるほど。思考のトレーニング、確かにそうかも。
それから、変わらぬ仕事を通じて変わっていくっていう、ちょっと禅問答みたいな言葉もありましたよね。
ありましたね。深いなぁと。
あれも、その核になる価値観とか仕事の本質みたいなものはしっかり持ちつつも、時代の変化とかお客さんのニーズに合わせて、柔軟にやり方を変えていく。そのバランス感覚が大事だよってことかなぁと。
うんうん。
言い換えると、伝えるべき本質は変えずに、伝え方、つまり広報の仕方は時代に合わせてアップデートしていくということかもしれませんね。
さて、今回深掘りするのは、佐塚雅典さんのブログ、カタリストです。
はい。
これ、地域の工務店さん向けの、まあ、広報とか経営のヒントが中心なんですよね。
そうですね。かなり実践的な内容が多い印象です。
ですよね。ただ、読んでいくと、なんか建築哲学の話から、エヴァの話まで出てきたりして。
確かに、かなり話題が多岐にわたりますね。
そうなんです。 あなたも資料をご覧になって、あれ？工務店の候補の話のはずなのに、この話題は？ってちょっと戸惑ったかもしれません。
うんうん。
今回のまあミッションとしては、まさにそこを探りたいなと。一見するとこうバラバラに見えるじゃないですか、情報が。
ええ。
でも、この中に、特にその工務店の候補っていう視点で見たときに、何か新しい発見とか、もっと広い視野みたいなものが隠れてるんじゃないかって。
なるほど。
そのあたりを、一緒に見ていきたいなと思ってます。
面白い視点ですね。この書き手の佐塚さんってもう30年以上もずーっと地域の、それも小規模な工務店さんをサポートされてきた方なんですよね。
あ、そんなに長く？
ええ。だから多分、単なる技術論とか、そういうことだけじゃなくて、
はい。
経営者さんの悩みとか、もっと言うと、その先にいる生活者の暮らしの機微みたいなところまで、こう自然と視点が広がっていくんじゃないかなと。
なるほどな。経験から来る幅広さみたいな。
そうですね。それが、このブログの、なんていうか、ユニークな多様性につながっているのかもしれません。
確かに。例えば、伊藤よてよさんの本を引用して、誰のために、何のために建てるのか、って当記事もありましたよね。
ありましたね。
これなんかはもう、広報がどうこう言う前の、もっと根本的な会社の存在意義そのものへの問いかけだなぁ、なんて思って。
まさに、そこがブレてると、どんな広報しても響かないというか。
そうですよね。あと、個人的になるほどと思ったのが、餃子の例え。
あー、美味しさはスペックでは思ってまいり
そうそう、それです。あれすごくわかりやすいなと。確かに、餃子の素材とか、カロリーとか、スペックをいくら並べられても、美味しいかどうかはわからないじゃないですか。
わからないですね。食べてみないと。
ですよね。ただ、これを、じゃあ住宅に当てはめたときに、スペック、例えば性能とか価格とか、そういうのを重視するお客さんに対して、その味、つまり暮らしの質みたいなものをどう伝えたら響くのかなっていうのは、これは結構難しい課題だなとも思うんですけど。
まさにそこが候補戦略の、肝心用の部分ですよね。
はい。
スペックでの競争ってどうしても限界がありますし、価格競争にもなりがちです。
へえ。
そうじゃなくて、お客さんが本当に感じたい、その本質的な価値。例えばその家でどんな体験ができるのかとか、どんな暮らしの豊かさがあるのかとか。
体験や豊かさですか。
ええ。それをどうちゃんと言葉にして、あるいは他の方法で伝えていくか。このブログの一見関係なさそうな多様な話題っていうのは、もしかしたらそのための、なんていうか、引き出しを増やすヒントになるんじゃないかと。思考のトレーニングみたいな。
ああ、なるほど。思考のトレーニング、確かにそうかも。
それから、変わらぬ仕事を通じて変わっていくっていう、ちょっと禅問答みたいな言葉もありましたよね。
ありましたね。深いなぁと。
あれも、その、核になる価値観とか、仕事の本質みたいなものはしっかり持ちつつも、時代の変化とかお客さんのニーズに合わせて、柔軟にやり方を変えていく。そのバランス感覚が大事だよってことかなと。
うん。
言い換えると、伝えるべき本質は変えずに、伝え方、つまり広報の仕方は時代に合わせてアップデートしていく、ということかもしれませんね。
なるほどなぁ。そういう視点で見ると、日常の小さな出来事に目を向けた記事が多いのも、なんか納得いきますね。生活には儀式も必要だとか。
ええ、効率だけじゃない部分ですね。
そうそう。心の余裕というか、潤いというか。あと、花を楽しめるかっていう問いかけ。
はいはい。
あれも、手間暇かけることを単なるコストと見るのか、それとも生活の豊かさと捉えるのかで、全然日常の質が変わってきますよねっていう。
そうですね。価値観の問題ですね。
でもそこからさらに話が飛んで、家を建てて花粉症対策に貢献とか、洗濯除草をして緑地が欲しいとかになっていると、
うん、
正直一瞬、え？ってなりません？候補とどうつながるんだろうって、ちょっとピンとこにくい部分もあるかなと。
まあ、そうですよね。一見突飛に見えるかもしれません。
はい。
でもこれも結局、家づくりっていうのをもっと大きな文脈の中で捉えようっていうことだと思うんですよ。
大きな文脈ですか？
ええ。家って単なる建物？箱じゃないですよね。そこに住む人の健康、例えば花粉症の問題とか。
ああ、なるほど。
あるいはその家が建つことで周りの環境、自然とどう関わるか。除草とか緑地の話もそうです。それからどんなライフスタイルを送るのか、さっきの儀式とか手間の話もそこにつながります。
確かに、全部つながってますね。
そうなんです。だから、工務店さんが提案すべきなのは、建物そのもののスペックだけじゃなくて、そうした暮らし全体の価値なんじゃないか、と。
なるほどな。家プラス暮らしですね。
ええ。例えばブログにあった、脳ある暮らしに飛び込んだ工務店の話。
はい、ありましたね。
あれは単に事業を多角しましたっていう話じゃなくて、こういう新しい暮らしの価値がありますよっていう提案であり、自分たちの視点を広げることの可能性を示しているいい例だと思うんです。
視点を広げるですか？
ええ。それから、浜松市役所のエヴァの例。
あ、ありましたね。あれも意外でした。
あれも従来の例えばこの物件はこんなに素晴らしいですよっていう魅力だけを語るんじゃなくて、今まで全く興味がなかった層をどうやって振り向かせるかっていう広報戦略のヒントが隠れてると思うんです。
なるほど。意外な切り口で。
と、そうです。意外な切り口が人の心を動かすことってありますからね。
こうやって一つ一つ見ていくと、カタリストブログって単なる工務店向けの実用情報っていうだけじゃなくて、もっと深いところで建築とか暮らしの本質みたいなものを問いかけてきてるんですね。
ええ。
で、時には全然関係なさそうな分野からハッとするような刺激を与えてくれる。まさに視野を広げるためのこうネタの宝箱みたいな感じですね。
そういうふうに捉えるとすごく価値がありますよね。
最初はバラバラに見えたトピック群も、根っこのところではより良い暮らしってなんだろうとか、それをどう実現してどう伝えていけばいいんだろうっていう太いマンでつながってるような気がしてきました。
ええ、そう思います。自分の専門分野の枠の中に閉じこもらないで、こういう多様な情報とか視点に触れることってすごく大事ですよね。
はい。
それが何か新しい発想を生んだり、行き詰まってた問題のこう突破口を開くきっかけになったりすることがありますから、それは工務店さんに限らずどんな仕事にも言えることじゃないかなと。
確かにそうですね。
だからあなたもご自身の関心事とかお仕事の中で、この視点を広げてみるっていう考え方、何か応用できる部分があるんじゃないでしょうか。あと、ブログの中で、例えば、奥様とか、家事部屋みたいな言葉の使い方に注意しましょうっていう話もありましたけど。
あ、ありましたね。ハッとしました。
ああいう、社会の変化に対する感度、アンテナを高く置くことも、これからのコミュニケーションでは、ますます重要になってきますよね。
本当にそうですね。言葉一つで印象が全然違いますもんね。
ええ。
しかし、スペックとか効率とか、そういう分かりやすい指標だけでは測れない豊かさとか価値ってありますよね。
ありますね。
私たちはそういうものをどうやって見つけて、そしてどう言葉にして伝えていけばいいんでしょうか。なんかこのブログを読んでいると、改めてそういう問いを突きつけられるような気がします。
ええ、深い問いですね。
最後に、あなたにとってスペックでは語れない価値って何だと思いますか。ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。